御言葉を開いていきたいと思いますけれど、先週に引き続いてレビ記の19章1節から18節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神主である。周恩祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は盗んではならない。欺いてはならない。互いに偽ってはならない。私の名により偽り誓って、あなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない。またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとにとどめておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。飯しいの前につまずくものを置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義を持って隣人を裁かなければならない。民の内を生き巡って人の悪行を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃にいさめて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。アメン。今日はこの御言葉から清く生きるパート2というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。先週は特にあなたの母と父を恐れなければいけない、そして敬いなさいという話をさせていただきました。私たちが清く生きるためには、まず家庭から、私たちの日々の生活の中から清さというものが生まれてくるという話をさせていただいたと思います。そして今日その後に語られていること、それは私の安息日を守らなければならないということであります。皆さんはもう何度もですね、昔から安息日は守らなければならない、手術を犯してはいけない、手術に食らうとんでもない、手術に遊びに行くとんでもない、旅行行く時でもですね、7泊8泊したいのにですね、なんとか6泊で抑えてですね、日曜日は守るとかね、そういうふうにしながら私たちはなんとかして日曜日を守るというね、そういう信仰生活をされてきた方も少なくないのではないかなと思います。だから安息日を守るっていうことをよく分かってますよという方も多いと思いますけれど、イエス様がこのように語られておられます。私の父は今に至るまで働いておられる。私も働くのである。新改訳聖書を見ると、私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのであるというふうに語られているんですけれど、創世記2章の中で神様がすべての創造を終えて第7日目に休まれたということが書 かれています。そして単に休まれただけではなくて、その第七日を祝福して聖別されたというふうに語られています。イエス様は父なる神様が働いておられるので働かれるんです。聖なる神様が休まれたから休まれるんです。非常に単純な話です。そして神様が休まれた安息日、その日は聖別された特別な日であるということを忘れないでいただきたいと思います。月火水木金土日、毎日が同じではない。毎日が同じ24時間だけれど、安息日、今で言うならば日曜日、この日は聖別された特別な日です。聖書はそのように語っております。先ほどもお語りしたように、私たちはすぐに安息日と聞いたらそれを守らなくてはいけない、教会に行かなくてはいけない、何々しなくてはならない、また親も日曜日は守りなさいよというふうに語られる親も少なくないと思いますけれど、でも少し見方を変えてこの安息日というものを考えなければならないと思います。それは神様が安息日に休むように望んでおられるということです。私たちはただ安息日を守らなければならないから守っているわけではないんです。この日は聖別された日だからどうしても教会に行かなければならないという日ではないんです。何よりもこの日は神様が望んでおられる日であるということを知っていただきたい。そして私たちの全ての動機、行いの全ての動機は神がそのことを望んでおられるから、神がそのことを喜ばれるから、私たちはそのことを行いますというのが私たちの全ての動機であります。もし私たちが誰かのプレッシャーによって何々しなければならないというならば、心のない思いのない働きになってしまうということを知っていただきたいと思います。ですから単に教会に来ればよいというわけでもない。一番大事なことは神様との関係のゆえに心の伴った行動決断でなければならないということを知っていただきたいと思います。もう一つ言えることは、安息日の主役は神様だということですよ。聖書は語っております。私の安息日を守らなければならない。誰の安息日だと語られていますか？私ですよ。私というのはすなわち神様ですよね。安息日は神様のものです。神様のために聖別された、神のためだけに捧げられる日であるということを忘れないでいただきたい。この日は私の日、すなわち神の日です。自分が中心ではない、皆さんが中心ではない、この安息日、この主の日の中心は神様であるということを知らなくてはいけないと思います。ですからこの日に捧げられる全てのものは全身全霊で神様にお仕えしなくてはいけない、そのように願います。当時のイスラエルの人たちはですね、このことを非常によく理解していました。また教えられていました。なぜ安息日に仕事をしてはならないんですか？なぜ安息日に自分のしたいことをしてはいけないんですか？彼らはその理由をよく知っていました。それは主の日だから、神様の日だから、自分の日ではないから。自分たちが自由にできる時間を6日間与えられているんです。そして7日目のこの日は神のものとして神に捧げなさいよというのが 1週間というものです。10分の1についてもそうです。10分の10は本当は全て神様のものです。でも10分の9は自由にしていいよ、そして10分の1は神様にお返ししなさいよというのがこの10分の1であります。彼らは安息日というものが自分の日ではないということを知っていたので、もちろん律法に定められていること以上のことを求められていましたけれど、例えばハンカチが落ちた、そしたらそれは拾ってはいけない、安息日が終わるまでそのハンカチはそこに置かれたままになっている、拾ってはいけない、律法で定められた以上のことを要求されていました。それ自体がですね、神様が意図されたものであるかということはわからないけれど、でも彼らが認識していること、それはこの日は私の日、すなわち神様の日なんだということを彼らはしっかりと認識していました。自分のしたいことをする日じゃないよ、自分の思いのことをする日じゃないよ、自分のやりたいようにしていい日じゃないよ、この日は神様の日ですよ、神様のことをする日ですよ、神様にお仕えする日ですよ、それが安息日であり私の日と呼ばれた日曜日、この聖日の意味であるということをしっかりと知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。ある時イエス様と弟子たちがですね、麦畑の中を歩いている時に、弟子たちがお腹が空いたんでしょうか、安息日に麦の方を取って食べている光景をパリサイ人たちが見て、どうしてあなた方の弟子は安息日にしてはならないことをするんですかと言われた場面があります。その時にイエス様はこのように答えられました。人の子は安息日の主である。これを聞いてパリサイ人たちは激怒しました。このイエス・キリストを何とかしなくてはならない、なぜならば彼らにとって安息日は神のものであって、人の子は安息日の主であるということは、すなわちこの安息日は私のもの、私が神ですよということの意味ですよ。ですから人々は神様を冒涜するものとしてイエス様を捉えて、何とかしなくてはいけないと考えたんです。安息日を守るということの中には、単に礼拝を捧げる、教会に来るというだけではなくて、この日は主の日、主のものであり、ただ主にだけ捧げられるべき聖別された日であるということをしっかり忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。次に語られているのは偶像についてであります。今日はね、安息日のことも偶像のこともみんなよく知ってることです。みんなよく分かっていることですから、十分理解していただけると思いますけれど、安息日が神の日、神様のものであるのに対して、偶像は自分のためにというふうに書かれています。4節を見ると、虚しい神々に心を寄せてはならない、また自分のために神々をいて作ってはならない、私はあなた方の神主であると語られています。私たちは自分のために神々をいて作るんです。いやいや、私クリスチャンですから、そんな神々に使えるようなことはしませんよ、していませんよ。でも私たちは自分のために神を作り上げてしまうんです。自分が欲しいものはどんな手段を使ってでも手に入れたい、それが神の御言葉に反していると分かっていても、自分の欲求にはことのほか簡単に従ってしまいます。それが神の御言葉に従っていないことだと分かっていても、私たちが 偶像を作り上げるとき、そのほとんどが自分のためです。人は自分のために働き、自分のために家を建て、自分のためにお金を使い、自分のために余暇を過ごし、そして自分のために死んでいくんです。伝道の書の2章でソロモンはこのように語っております。彼がこの短い文章の中で私とか自分のためにと何度も何度も語っていることを注意しながら聞いていただきたいと思いますけれど、伝道の書の2章の1節から11節、私は自分の心に言った。さあ快楽を持ってお前を試みよう。お前は愉快に過ごすがよい。しかしこれもまた空であった。私は笑いについて言った。これは狂気であると。また快楽について言った。これは何をするのかと。私の心は知恵を持って私を導いているが、私は酒を持って自分の肉体を元気づけようと試みた。また人の子は雨が下でその短い一生の間どんなことをしたらよいかを見極めるまでは愚かなことをしようと試みた。私は大きな事業をした。私は自分のために家を建て、ブドウ畑を設け、その後庭を作り、またすべて実のなる木をそこに植え、池を作って木の生い茂る林にそこから水を注がせた。私は男女の奴隷を飼った。また私の家で生まれた奴隷を持っていた。私はまた私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊の財産を持っていた。私はまた銀と金を集め、王たちと国々の財宝を集めた。また私は歌う歌う男、歌う歌う女を得た。また人の子の楽しみとするそばめを多く得た。こうして私は大いなるものとなり、私より先にエルサレムにいたすべてのものよりも大いなるものとなった。私の知恵もまた私を離れなかった。何でも私の目の好むものは遠慮せず、私の心の喜ぶものは拒まなかった。私の心が私のすべての労苦によって快楽を得たからである。そしてこれは私のすべての労苦によって得た報いであった。そこで私は我が手の成したすべてのことおよびこれを成すに要した労苦を顧みたとき、見よ、皆空であって風を捉えるようなものであった。火の下には液となるものはないのである。これを書いたのはソロモンだと言われておりますけれど、彼は片っ端からやりたいこと、欲しいもの全部手に入れました。全部です。彼の地位や名誉や財力をもってして手に入れられないものは何もない。彼は自分が欲しいと思うものを全部手に入れて、自分がやりたいと思うことを全部やって、愚かだと分かっていてもそれを試してみて、とりあえずやりたいことを全部やって、そして出た結論は、はあ虚しいな。もう私はそこまで極めたことがないので、富欲しいな、これもやりたいな、あれもやりたいなと楽しくなるかもしれないけれど、全部やり尽くした人が語った言葉、全ては虚しいって。そしてこの地上にあるものに益となるものは何にもないって。そして彼はこのような結論に至りました。ことの帰するところは全て言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これは全ての人の本分である。あれもした、これもした、御言葉に反して愚かだと思うこともした、これもした、これも手に入れた、全部やった、虚しい、じゃあどうしたらいいんですか。結局のところ神の御言葉に従いなさいよ。これが伝道の書の本文です。ことの帰するところはと書かれてますよね。全部の原点は、全部のもとを正すと、神を恐れ、神に従いなさい、それが人間の本文ですよとソロモンは語っているんですよね。よく言われることですけれど、今の時代ですね、サタンはあからさまに キリストを否定するような攻撃はしなくなったと言われています。昔は教会に行くな、教会に行ったらバチバチ、教会に行ったら家入れてもらえないとか、教会に行ったら感動だとか出て行けとかですね、そういう時代でした。私たちのお父さん世代、その上の時代の人たちはイエス・キリストを信じるということは村八分になるような、そういう時代を通ってきました。でも今はそうではない。今は友達の中でも私クリスチャンやねんって言った時に、へえクリスチャンなんて言って嫌がる人はあんまり私は見ないです。反対に、えそうなんクリスチャンな、どんなん聞かせてっていう人の方が多いですよ。こちらの方がクリスチャンだって言いにくく思っているけれど、意外に言ってみたらみんなの方が興味があるとかね、そういうことの方が多いです。迫害されるということもそんなになくなってきました。キリスト教だということで嫌がらせに遭うとか、友達から仲間外れにされるとか、そういうことも随分となくなってきたように思います。サタンは今巧みに働いています。彼らはこのように囁くんですよね。クリスチャンでもいいよ、ただし熱心なクリスチャンはいけない、信仰を持っててもいいよ、イエス様信じてるいいよ、でも信仰深くあってはいけない、教会に行ってもいいよ、教会に行ってもいいけどどっぷりハマってはいけない。御言葉に全面的に従う必要はないよ。皆さん今このように語られていることを感じておられますでしょうか。サタンは今私たちの信仰をあからさまに攻撃するということはありません。これがサタンの攻撃、今私は攻撃を受けているということは稀でしょう。サタンは巧みに私たちに語りかけてきます。御言葉の全てを行う必要はないんじゃないんですか。御言葉と世の中とはギャップがあるでしょう。御言葉に従っていると友達から浮いてしまうよ、御言葉に従っていると恋人できないかもしれないよ、御言葉に従っているとバカ正直って呼ばれてバカにされるよ、だから全部従う必要はないよ、自分の役に立つ御言葉だけを引用したらいいんじゃないんですか。ああこの御言葉いいねと思う御言葉、ああこの御言葉励まされるねいいね、ああこの御言葉読んだら元気つけられるねいいね、ああこの御言葉読んだら今日も一日頑張れるねいいね、ああこの御言葉悲しい時この御言葉読んで、ああ元気つけられたねいいね、悔しい時ああこの御言葉は今の悔しさ取り除いてくれたいいねいいねいいねいいね、あなたは父と母妻子土地すべてを捨てて私に従いなさい、いやこれはちょっと違う、十字架を追って私に従ってきなさい、これも違う。皆さん今のクリスチャンの姿です。今教会は危機的な状況にあります。人々が教会に求めるものは主のために生きる、また主のために死ぬ、主のために全てを捧げるということではなくて、自分がどのようにすれば成功するか、どのようにすれば祝福されるか、自分の人生がどのようにすればエンジョイし充実したものになるかということのために御言葉を利用しているんです。聖書の御言葉は一部分だけ取って自分に適用させるものではない、初めから最後まで全て私たちに従うように語られている神の言葉であるということを知っていただきたいと思います。聖書は語っています。第二テモテの4章の3節から4節の中で、 人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうと自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうと自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。イエス様に従うことを抜きにした祝福は偽りであります。イエス様のために命を捨てることなくして永遠の命をいただくことはできない。私たちはイエス様に従っていくことによってイエス様のようになることができる。イエス様に従うことなくしてイエス様のような優しさ、イエス様のような愛、イエス様のような品性を手に入れることはできない。サタンは巧みに私たちの中に偶像を作り上げています。神様を利用することもまた偶像であります。神社に行ってお札を買うように、どこかに行ってお守りを買うように、イエス様のとこ行って祝福もらう、同じ次元で話をしてはいけない。イエス様に祝福をもらうんじゃない、イエス様に愛をもらうんじゃない、イエス様に繁栄をもらうんじゃない、イエス様の中に全てがあるんです。イエス様を持たずにそれら全てのことを求めても意味がないんですよ。もしイエスキリストを愛することなく、イエスキリストに従うことなく、イエスキリストに全てを捧げることなく祝福繁栄を手に入れたならば、もしそういう人がいるというならば、その祝福繁栄は神から出たものではないと言わなくてはいけない。サタンはいくらでもこの世のものを自由にすることができるんです。イエス様の40日の断食の時に何と語られましたか？この世は私に委ねられているってサタン言いましたね。いくらでもサタンはこの世のものを私たちに与えることができます。ああこの人お金に弱いな、お金与えて神から離れさすこともできます。ああこの人富名誉権力に弱いな、名誉権力与えて神から離れさせることもできます。でも私たちが神様からいただくものは天からのものであります。天の門が開いて神はあふれるばかりの祝福を私たちに注いでくださるお方であるということを心から感謝します。イエス様の中に全てがあるということを私たちは忘れてはならない。何を求めるよりもまずイエス様ご自身を求めるものであっていただきたい。イエス様との親しい関係、イエス様との交わり、イエス様との愛、その関係が深くなればなるほど気がついた時には全てのものが与えられているでしょう。自分の中に偶像を作り上げてはいけない。イエス様は語られました。あなた方は熱いか冷たいかはっきりしなさい。サタンは生ぬるいクリスチャンを作っています。どんどんどんどんどんどんどんどん生ぬるいクリスチャンを作り上げています。そして見事に成功しています。今日私たちは目を覚まして祈る必要があると思います。今は終わりの時です。今は祈らなくてはいけない時です。家庭においては父と母を敬って主の権威と秩序を守らなくてはいけない。そして教会においては主の日に主のためだけに聖なる日としてお捧げして全身全霊で主に仕えることを学ぶんです。それが安息日を守るということです。 そして日々の生活においては生ぬるさへと引き込まれるサタンの力と自分自身の中にある偶像の要素をことごとく主の前に打ち砕いて、神が求めておられる清さ、それをこの世で保ちながら生きていきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。それでは一言お祈りさせていただきたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、どうぞ私たちがイエス様あなたを利用することなく、イエス様あなたを愛し、あなたに従い、あなたと共に歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。安息日を心から守り、主に最高の礼拝を捧げ、そして自分自身の中にあるあらゆる偶像を打ち砕いて、サタンの誘惑に打ち勝ち、キリストの弟子として立派に立つことができるように、あなたがどうぞ助け導いてくださいますように心からお願いいたします。小さな小さなものですけれど、私たちはイエス様に従いたいと願っています。そして主はそのことを喜んでくださっていることを心からありがとうございます。主、どうぞ日々私たちを強め導いてください。聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。今日この礼拝を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。